遊び心を身につける30の方法。その1。遊び心は生活を豊かにするスパイス。遊び心を取り入れると人生の楽しみが倍増する。真面目に生活をしていませんか？同じ作業ばかり繰り返していませんか？知恵も工夫もなく上からの指示に従う毎日になっていませんか？もちろん、真面目であることは大切です。つまらない仕事でも文句を言わず、淡々とこなすのは確かに立派です。嫌いなことでも弱音を吐かず、黙々とこなすのはすごいことでもあります。しかし、真面目ばかりではつまらない。単調な毎日だけでは刺激が足りず、心身の成長も鈍化します。疲労を感じやすくなったり、ストレスをためやすくなったりしている状態です。本人は一生懸命かもしれませんが、客観的に見てロボットのようにも見えます。こういう時こそ取り入れてほしいことがあります。遊び心です。生活に遊び心を取り入れましょう。生活に遊び心を取り入れると、物事の感じ方が鮮やかに変わるため、より充実した時間を送れるようになります。例えば、資料作成です。文字とグラフだけで構成された資料を作成するのもいいですが、それだけでは少し堅苦しい。工夫の一つとして、資料にちょっとした漫画を加えてみてはいかがでしょうか。4コマ漫画でもよし。たった一コマの漫画でも随分雰囲気が変わります。少しでも漫画があると資料に面白みが出ます。資料が読みやすくなる上、資料作成も楽しく感じられるでしょう。遊び心を意識することで視野が広がり、思わぬ発想やアイデアが浮かび、問題の突破口になることもあるでしょう。毎日料理を作っているなら、遊び心を加えたレシピを考えてみるといいでしょう。味付けや盛り付けに失敗しても楽しければ OK。 少し砂糖の量を増やしたり、少し盛り付けを大げさにしてみたりなど、アイデアは無限です。新しい方法を試してみると新しい発見ができるかもしれません。遊び心を意識すると冒険しているような気持ちになるでしょう。淡々とした料理の時間がより一層楽しく感じられるようになるはずです。遊び心を取り入れると、興味関心を誘う刺激が増え、つまらないことが楽しくなります。遊び心は、頭の柔軟性を高めてくれ、脳の健康にも役立ちます。すでに遊び心を取り入れている、という人は、もっと取り入れ、さらに楽しくしていきましょう。遊び心はなくても生きていけますが、あった方が、もっと充実した生き方ができます。遊び心は生活を豊かにするスパイス。生活に遊び心を取り入れると人生の楽しみが倍増するのです。生活に遊び心を取り入れる。遊び心を身につける30の方法。その2。じゃんけんの常識にとらわれていないか。たまには勝敗ルールを逆にしてみるのも面白い。じゃんけんの常識にとらわれていませんか。私たちが普段じゃんけんをするときは、勝った方が勝ち、負けた方が負けというルールで行います。勝った方が進んだり好きなことをできたりします。じゃんけんのルールはすっかり慣れ親しんでいます。当たり前の常識となっていても、私たちの共通認識となっています。じゃんけんのルールに何ら疑問を持つ人もいないでしょう。物心がつく前から身についていて、無意識レベルまでルールが染みついているはずです。常識を覆すポイントは、ここにあります。たまには勝敗ルールを逆にしてみましょう。勝った方が負け、負けた方が勝ちというルールで楽しんでみてください。じゃんけんはルール変更が不可というわけではありません。自由に変更できます。勝ち負けのルールを逆にしてみることで新鮮な感覚が得られます。勝った方が残念がって、負けた方が笑顔でガッツポーズです。 じゃ、建直後のリアクションがいつもと逆になるので面白い。普段のルールとは逆なので少し違和感を覚えますが、それを含めて楽しみましょう。これが遊び心です。常識にとらわれずユニークな発想をしてみることで新しい世界を楽しめます。たまにはルールを逆にしてみない?と声をかけてみましょう。平凡なじゃんけんにも常識を覆すポイントがあるのです。たまにはじゃんけんの勝負ルールを逆にしてみる。遊び心を身につける30の方法。その3。新しい景色はいつもの場所にある。新しい景色を見るためにはどこに行けばいいのでしょうか。行ったことがないところに行けばいいと思うかもしれません。初めてのお店に入ってみたり、旅行に出かけたりするのもいいでしょう。もちろんその方法もありますが、もっと意外な場所にあります。いつもの場所にあります。いつもの場所なら見慣れていると思うかもしれませんが、実際は違います。ポイントはそこに行くタイミングです。いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみてください。同じ場所であっても時間帯によって景色も雰囲気もガラリと変わります。いつもより1時間早く職場に行ってみます。いつもより1時間早く学校に行ってみます。いつもより1時間早くスーパーに行ってみます。いつもより1時間早く塾に行ってみます。いつもより1時間早くスポーツジムに行ってみます。いつもの場所にもかかわらず、いつもと違った景色があります。たった1時間早く行くだけで、人の量、人の顔ぶれ、雰囲気がいつもと違っていて、新鮮な感覚を覚えるはずです。たった1時間の違いで場の様子が変わるのですから、面白い。1時間早く行くことで新しい発見や出会いに恵まれることもあるかもしれません。日頃から行き慣れた場所であっても新しい景色を楽しめるのです。1時間早く行くと暇ができて仕方ないと思うかもしれません。待ち時間には自由に暇つぶしをすればいいのです。仕事の準備をするのもよし、好きな本を読むのもよし、ニュースサイトをチェックするのも賢い時間の使い方です。上手に暇を潰せば1時間なんてあっという間です。いつもより1時間早く行動することで新鮮な景色が楽しめるだけでなく、日常が前倒しになって快適です。いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみる。遊び心を身につける30の方法。その4。階のボタンを押してくれていることに気づく。ちょうどエレベーターの扉が開いていて、小走りで乗り込めました。ギリギリ間に合ってほっと一息つくことがあるでしょう。待ち時間なくちょうど乗り込んだ時は小さなラッキーを感じるところですね。さて、この直後が大切です。普通に間に合ったのか、誰かが階のボタンを押してくれていて間に合ったのか、きちんと確認しておくことです。普通に間に合ったように思えても、実際は誰かが階のボタンを押してくれたおかげで間に合ったのかもしれません。慌てて乗り込んだ時はほっと安心するあまり油断していて、気づきにくいことがあります。いつの間にか人の親切を無視していることになります。もちろん悪気があって無視しているわけではありませんが、親切を見逃しやすい場面の一つです。小さなことかもしれませんが、そこに親切があるのは間違いありません。だからこそエレベーターに乗るときはきちんとチェックしておきたい。操作パネルのところに目をやれば一目でわかることです。誰かが階ボタンを押してくれていたならお礼を伝えましょう。ありがとうございますの一言でいいのです。小さな親切を見過ごさないことが大切なのです。エレベーターに乗り込むとき、誰かが階ボタンを押してくれていて間に合ったならきちんと一言お礼を伝える。 遊び心を身につける30の方法。その後、テレビにツッコミを入れるのもいい。褒め言葉を入れるのは、もっといい。テレビはツッコミを練習する場になります。テレビを見ながら変なところや矛盾していることがあれば、ツッコミを入れます。バカだな。何やってんの。おいおい、それはやりすぎでしょう。テレビにツッコミを入れる人は多い。普段からテレビに向かってツッコミを入れる人は、ツッコミ上手になって人間関係でも活かせます。声を出す機会にもなるので、声帯のトレーニングにもなるでしょう。一人暮らしであれば、ちょっと寂しさも和らぎます。ツッコミ上手な人や笑いの意識が高い人は、日頃からテレビをツッコミの練習として活用していることが少なくありません。テレビにツッコミを入れる習慣がある人も多いのではないでしょうか。さて、テレビにツッコミを入れる習慣があるのなら、プラスアルファの工夫があります。ぜひ褒め言葉も入れてください。テレビを見ながら良いところや素晴らしいところがあれば、どしどし褒め言葉を口にしていきましょう。テレビに向かってツッコミを入れるように、テレビに向かって褒め言葉を入れていくのです。どこか褒めるところはないだろうかと思いながら、テレビを視聴していればすぐ見つかります。司会者がユーモアを披露すれば、うまいことを言うね、座布団1枚と褒めることができるでしょう。おしゃれなタレントを見かけたら、服がかわいい、上下のコーディネートも最高と褒めることができるでしょう。出来栄えの良いコマーシャルを見かけたら、センスが良い、工夫が凝らされているなと褒めていきましょう。だんだん褒めるのが上手になっていき、観察力も磨かれます。良いところを探す癖がつくので、ポジティブ思考も鍛えられます。テレビで褒め能力を高めることで、普段の人間関係でも褒めるのが上手になっていくのです。テレビを見るとき、ツッコミだけで終わらせるのはもったいない。堅苦しく考えず、遊び心と楽しむ気持ちを大切にしてください。ツッコミを入れるように褒め言葉も入れていきましょう。テレビにツッコミを入れるのもいいですが、褒め言葉を入れるのはもっといいのです。テレビを見るときは、ツッコミの練習をするだけでなく、褒め方の練習をする機会になるのです。遊び心を身につける30の方法。その6。傘の出番がなくても、無駄な手間と思う必要はない。今日は雨が降るかもしれない。念のため傘を持っていこう。そう思って、傘を持って家を出ました。降水確率は低くても、雨が降る可能性はあります。ところが、結局その日は雨が降らなかったということがあるでしょう。天気予報が外れるのは日常茶飯事です。雨どころか、午後はすっかり晴れて、良い天気に恵まれることも少なくありません。傘の出番がないと、無駄な手間をかけたような気になるかもしれません。しかし、違うのです。傘の出番がなかったとしても、無駄な手間をかけたと思う必要はありません。傘を使うことはありませんでしたが、持参してよかったと考えましょう。きちんと備えることができたからです。大切なのは、いかに余裕を持った行動ができるかです。人生では何事も余裕が大切です。傘を持参して出番がなかったとしてもいいのです。きちんと雨に備えた行動ができたのは良いことであり、これこそ余裕の表れです。余裕を持った行動ができた自分を認めてください。無駄な手間ではなく、余裕を持った行動ができてよかったと考えましょう。今後も引き続き余裕を持った行動を心がけていきましょう。傘の持参を迷ったら、持参するのが無難です。降水確率は低くても雨が降る可能性はあるのですから、念のため持参しておくのが正解です。 出番がなくても良しと考えましょう。日頃から余裕を持った行動ができているなら、仕事も人生もうまくいきます。傘の出番がなくても余裕を持った行動ができてよかった、と考える。遊び心を身につける30の方法。その7。サラダはドレッシングをかけて食べるものと思っていないか。サラダを食べるときに欠かせないのはドレッシングです。あなたが好きなドレッシングは何ですか？和風ドレッシング、フレンチドレッシング、イタリアンドレッシング、オニオンドレッシングなどなど。好きなドレッシングであればサラダをより一層美味しくいただけますね。しかし、ここで立ち止まってほしい。サラダはドレッシングかけて食べるものという考えにとらわれていないでしょうか。サラダにドレッシングをかけないと美味しく食べられないと思っている人は少なくありません。いいえ、それは思い込みです。サラダはドレッシングかけて食べるものという考えは固定観念です。当たり前の習慣になっていると、それ以外の選択肢が見えなくなっていることがあります。たまにはドレッシングなしでサラダを食べてみてください。味気なく感じるとは限りません。サラダにはきちんと味があり、よく噛んでみるとそれがわかります。よく噛んで味覚に集中すれば意外と味わい深く感じられるでしょう。レタスもキュウリも人参もそれぞれに独特の味があります。ドレッシングなしで食べてみるとサラダ本来の味わいを楽しめます。普段食べているサラダはこんな味がしていたのか。新鮮な味に感じられ驚かされることがあります。時には意外な味がして新発見があるかもしれません。ドレッシングをかけなくても唾液がドレッシングの代わりになってサラダの美味しさが引き出されます。味は薄いかもしれませんが、十分な美味しさを楽しめるはずです。よく噛んで味わえば、ドレッシングがなくても十分楽しめることに気づくでしょう。本来の味を楽しむなら、これ以上の方法はないのです。たまにはドレッシングなしでサラダを食べてみる。遊び心を身につける30の方法。その8。調子は突然悪くなることがある。調子は突然悪くなることがあります。午前中は調子が良いからといって、午後も調子が良いとは限りません。午後になると急に調子が悪くなり、ガクンとスピードダウンすることがあります。今日はトントン拍子に進んだからといって、明日もトントン拍子に進むとは限りません。明日になると急に調子が悪くなっていて、急ブレーキがかかることがあります。理由は様々です。体調を崩したため、緊張の糸が切れたため、急に電話が増えたため、緊急の依頼に対応しなければいけなくなったためなどなど。不運による失速もあれば、不可抗力による失速もあります。前半のリードが、後半の失速で台無しです。全体で見ると、普段と変わらなかった、ということがあります。時には、普段より仕事ができなかった、ということもよくある話です。急に調子が悪くなるのを完全に避ける方法はありません。調子の良し悪しは、自己管理を徹底していても、外部要因が絡んでいるため、読めないことがあります。今は、調子が良くても、1時間後はどうなっているかわからない。今日は、調子が良くても、明日はどうなっているかわからないのです。あなたも何度か経験があるのではないでしょうか。どれだけ調子が良くても油断は禁物です。体の調子が急に悪くなることがあるように仕事の調子も急に悪くなることがあります。昨日も今日も調子が良いから明日も明後日も続くだろうとのんびり構えていると思わぬ急ブレーキに慌てます。こんなはずではなかったという事態に見舞われ悔やむことになるでしょう。大切なことは、調子が良い時には進められるだけ進めておくということです。調子が良いことも一つのチャンスです。 今がチャンスの気持ちでことに当たること。調子が良い時とは、いわばパチンコのフィーバータイムのようなものです。いつ終わるかわからないのですから、フィーバータイムが続いているうちに、どんどん仕事を進めておきましょう。調子が長く続けば、それはそれでいいのです。明日も明後日も、会長が続けば、ラッキーと考えるくらいでちょうどいい。チャンスを十分生かせば、一気に仕事の駒を進められます。調子が良い時は、今がチャンス。の気持ちで進められるだけ進めておく。遊び心を身につける30の方法。その9。あらゆる夢は素晴らしい疑似体験。どんな夢も一見の価値がある。私たちは一晩で3つから5つほどの夢を見ると言われています。夢の特徴はユニークなストーリーです。普通の夢を見ることは滅多になく、ほとんどの夢が奇想天外な内容です。夢は起きている間の情報を整理している時に見られると言われています。記憶の整理中の様子であるため、おかしな夢を見るのです。朝起きた時、夢の記憶がしばらく残っていることがあるのではないでしょうか。さて、目が覚めて夢の記憶が残っていたら、まず心がけたいことがあります。夢を見られたことに感謝しましょう。面白いストーリーだった。貴重な疑似体験だった。と。夢とはいえ、臨場感と没入感は最高です。夢にもかかわらず、五感があり、喜怒哀楽があり、そして感動があります。夢を見ているときは、それがあまりにリアルで、夢とは気づきません。現実さながらの疑似体験ができるのはありがたいことです。不思議な世界とユニークな物語を楽しめたことに感謝して喜んでください。夢は脳による仕事の結果です。睡眠中、自分の意思と関係なく脳が頑張って働いてくれました。夢の内容は様々ですが、自分の脳が作り上げたオリジナルのストーリーに違いありません。憧れのアイドルとデートをする夢を見たとします。夢とはいえ、現実さながらの楽しみや、喜び、感動や、興奮があったでしょう。心がときめいて、しばし最高に幸せな時間を満喫できたはずです。まさに、夢のような、時間、を送ったことになります。おとぎ話のような、メルヘンでファンタジーな夢を見たとします。不思議な出会いや、面白い出来事があって、ドキドキワクワクできたはずです。普段は感じることのない刺激もあったはずです。現実ではありえない世界を疑似体験ができ、非日常をたっぷり楽しめたでしょう。時には殺されそうになる死ぬ夢を見ることもあるかもしれません。これはこれで貴重な疑似体験です。生きながらにして恐ろしい疑似体験をさせてもらいました。夢の中で殺されかけても、現実は無傷なので安心してください。目が覚めた後は、現実の見え方が変わっているでしょう。命があってありがたい、生きているって素晴らしい、と思わずにはいられないでしょう。人生観や死生観に影響を与える可能性もゼロではありません。悪い夢を見たことが注意喚起となり、日常における安全意識が高まることもあるはずです。幸せな夢でも、不幸な夢でも、ファンタジーな夢でも、尻滅裂な夢でも、いいのです。目が覚めたら、夢を見られたことに感謝しましょう。夢に感謝すると、人生が前向きになります。おのずと生きる力が湧いてくるのです。朝起きて夢の記憶が残っていたら、素晴らしい疑似体験ができたことに感謝する。遊び心を身につける30の方法。その10。初めて入る飲食店でトイレに行くとき、遊び心を持てば楽しめる。初めて入った飲食店ではトイレの位置を知りません。そもそも店内のレイアウトを把握していません。 飲食店のレイアウトといえばシンプルな正方形や長方形が一般的ですが、そうでないパターンもあります。お店によっては複雑に入り組んだレイアウトもあるでしょう。トイレの場所がわからなくてちょっと困ることがありますね。そもそも店内にトイレがなくて一旦お店の外に出ないといけないケースも少なくありません。もちろん店員さんに場所を聞けばすぐわかることですが、せっかくトイレに行くなら遊び心を大切にしたい。名付けてトイレの場所当てゲームです。トイレで席を立つとき、勘を頼りにトイレがありそうな場所を想像してみるのです。さあ、神経を研ぎ澄ませ、勘に集中してみましょう。席を立ってから考えるのではなく、席を立つ前に考えるのがポイントです。店内の雰囲気を感じ取り、勘を頼りにトイレの場所を想像してみてください。私たちには、膨大な過去の蓄積があります。あなたはこれまで様々な飲食店を数多く経験してきたことでしょう。トイレは部屋の四隅や奥まったところにあるのが定番です。椅子やテーブルなど店内の雰囲気を感じ取ると、この辺りにトイレがあるのではないかとピンとくることがあるでしょう。目星をつけてから行ってみましょう。思っていた通りトイレがあればガッツポーズです。ぴったり、勘が当たるのは、快感です。ご褒美としてデザートを追加注文もするのも OK です。トイレの場所を外したら、残念賞です。ペナルティーはないので、安心してください。ちょっと、残念ですが、また、次回に期待しましょう。いろいろな飲食店を経験することで、ますます、勘が研ぎ澄まされます。さて、あなたの直感はどれだけ頼りになるでしょうか。平凡な日常にもエンターテインメントがあります。新しい飲食店でトイレに行くとき、遊び心を大切にすれば、ちょっとした冒険気分を楽しめます。トイレの場所当てゲームを楽しむために、初めての飲食店に入ってみるのも悪くありません。新しい飲食店でトイレに行くとき、勘を頼りにトイレの場所を当ててみる。遊び心を身につける30の方法。その11。物の定位置を決めておくと、綺麗な部屋が実現できる。綺麗な部屋を維持するために、決めておきたいルールがあります。物の定位置、です。会社や学校に行くと、自分の座席が決まっていますが、それを部屋にあるものにも当てはめます。あなたの部屋では、それぞれの物の定位置が決まっていますか？定位置を決めていないと、その都度置き場所を考えなくてはいけなくなります。片付けるたびにどこに置こうかと考えていると、もたもたしてしまう上、余計なエネルギーを消費します。積み重なると大きなものになり、疲れやすくなります。片付けるたびに置き場所が変わることになるため、使うときに探す必要があり、苦労させられるのです。あらかじめ定位置を決めておけば、片付けるとき、いちいち置き場所を考える必要がありません。いつもの場所からさっと取り出し、使い終われば、いつもの場所にさっと置くだけです。取り出すときや片付けるときの動線がスムーズになるので、ストレスが減ります。自然に体が動くようになり、部屋が散らかりにくくなります。部屋の中にあるものの一つ一つに目を向け、それぞれに定位置を決めましょう。スマホ、文房具、バッグ、カバン、リモコン、本、雑誌。自分が使いやすいよう、これはここ、これはあそこ、と決めておけば OK です。部屋の中だけではありません。机の引き出しの中も定位置を決めましょう。鉛筆、消しゴム、定規、ホチキス、セロハンテープ。食器棚の中も定位置を決めておきたい。コップ、お皿、お箸、カトラリー、調理器具。冷蔵庫の中も定位置を決めておきましょう。卵、牛乳、お味噌、肉類、野菜類。定位置を一つ一つ決めるのは少し手間がかかりますが、大変なのは最初の一度だけです。片付ける手間だけでなく、探す手間も小さくなります。 定位置はその都度見直すことが大切。一度決まった定位置でも十分とは言えません。定位置を決めてからこの位置は少し不便だなと感じることがあるでしょう。そんな時はルールを変更しましょう。一度決めた定位置にこだわるのではなく、柔軟にいろいろ試していくことが大切です。スペースの兼ね合いがあるなら他のものの位置も合わせて変更すれば OK。試行錯誤を繰り返しながらベストな定位置を見つけていきましょう。どんどん綺麗で快適な部屋を実現していくのです。ものの定位置を決めておく。遊び心を身につける30の方法。その12。クーポンは恥ずかしがらず堂々と使おう。クーポンがあるのにあえて使わない人がいます。本人はクーポンを使うことは恥ずかしいこと、貧乏臭くてかっこ悪いなど思っています。小さなお金に固執しているような印象を覚える人もいるかもしれません。しかしこれは誤解です。クーポンとはチャンスです。せっかく持っていながら利用しないのは自らチャンスを捨てているのと同じです。割引は収入増と同じことです。小さな金額かもしれませんが、お金であることに変わりありません。小さなお金を大切にすることがお金が貯まる体質につながります。クーポンを持っているなら恥ずかしがらずどしどし使いましょう。こそこそ使う必要すらありません。1ミリも恥ずかしいことではなく、むしろ経済観念がしっかりしていることですから、堂々と使うのが一番です。もちろんデートの時も初回を除いて堂々とクーポンを使ってください。初回は第一印象に関わるため要注意ですが、2回目のデートからはどしどし使って OK です。堅実で経済観念がしっかりしていることをアピールできます。クーポンを使って交際相手に幻滅されることがあれば、それはそれでいいのです。クーポンを使って幻滅されるなら最初から長続きしません。価値観の合う人と交際するためにも、クーポンを使うタイプの人間ということを正直に見せた方が賢明です。クーポンを使うことはお金を大切にする姿勢なのです。クーポンは恥ずかしがらず堂々と使う。遊び心を身につける30の方法。その13。茨の道を進む簡単な方法とは。茨の道は厳しいと言われます。茨の道にはたくさんの棘があります。茨の道には覚悟が必要と考える人が多い。トゲが四方八方にあって、たくさん傷ついたり、痛みに耐えなければいけかったりするイメージがあるのではないでしょうか。しかし、待ってください。茨の道が厳しいというのは思い込みです。傷や痛みに耐える必要があるとは限りません。実際にトゲがたくさんある道をイメージして、どうすれば簡単に歩けるか、対策を考えてみてください。茨の道を簡単に進む方法があります。万全な装備を整えればいいのです。手には軍手、足には頑丈な靴、頭には帽子、顔にはタオル、目にはゴーグル。これでもかというほど万全な装備で身を固めます。万全な装備ができていれば茨の道なんて平気です。普通の散歩感覚でスイスイ歩けます。怪我をすることもなく、痛みを感じることもありません。歩くことも、寝っ転がることも、ノープロブレムです。ただ、それだけのことです。工夫というほどでもなく、冷静に考えれば、当たり前のことです。人生も同じです。あなたが進もうとしている先には、茨の道が待ち受けているかもしれません。夢や目標につながるのであれば、茨の道であっても進んだ方がいい。 茨の道イコール傷や痛みに耐える必要があると考えているなら、それは思い込みです。ネガティブな印象に惑わされないでください。茨の道だからといって恐れることも諦めることもありません。大切なのは装備です。無防備で挑もうとするから危ないのであって、万全な装備を整えた上で挑めば怖くも何ともありません。できる限り万全な装備を整えてください。装備に時間がかかるなら時間をかけましょう。お金が必要であればきちんと貯金をして装備を購入します。考えられる危険を想定してそれに備えておくことです。万全な装備ができていれば安全安心です。怪我をすることも痛みを感じることもない。普通の散歩感覚でスイスイ歩けます。スキップしながら進むこともできます。大したことないじゃないかと拍子抜けするでしょう。ただそれだけのことです。万全な装備さえできていれば茨の道がただの道に変わるのです。茨の道だからといって諦めない。万全な装備を整えた上で進む。遊び心を身につける30の方法。その14。傷つくことを恐れるな。傷ついたら直せばいい。傷つくことを恐れないでください。傷つくことを恐れると行動範囲が制限されます。傷つかないチャレンジはありません。どんなチャレンジも大なり小なり傷つくリスクがあります。一つも傷つかないようにすると、著しく行動範囲が制限されます。慣れたことや安全なことしかできなくなり、何もチャレンジできなくなります。変わり映えのない毎日を繰り返すことになる。傷つくことを恐れていると、新しい人生を開拓できなくなるのです。傷つくことを恐れているなら、今すぐ心を入れ替えましょう。傷つきたくないから傷ついてもいいに切り替えてください。傷ついても大丈夫です。傷ついても時間が経てば治るからです。時間は万能の特効薬です。すべての傷を癒やす力があります。小さな傷ならすぐ治ります。大きな傷は治るまでに時間がかかりますが、最終的には治ります。体の傷も心の傷も時間が経てば自然と回復するのです。傷ついても治せばいいよねと気楽に考えましょう。傷つくことを受け入れれば行動範囲がぐっと広がります。怖いものが減って勇気が出てチャレンジ精神がみなぎってきます。時には一生の傷ができることもあるかもしれません。一生の傷ができたら思い出の傷として前向きに捉えればいい。少しくらい傷があった方が貫禄が生まれ、人としての味になります。傷つくことを受け入れた瞬間、封印されていた力が覚醒します。あなたの中で自分改革が起こるのです。傷ついても治せばいいという考え方を身につけ、傷つくことを受け入れる。遊び心を身につける30の方法。その15。夏だからといって暑いとは限らない。冬だからといって寒いとは限らない。夏だからといって暑いとは限りません。夏であっても意外と寒い時があります。屋内では冷房がガンガンに効いているのです。屋外は暑くてもデパートや飲食店などの屋内では逆に寒いことが多い。屋外から屋内に入った時は最初こそひんやり涼しくて気持ちいいのですが、だんだん体が冷えてきます。暑いから薄着で大丈夫と油断していると屋内では寒さに震えることになります。寒さのせいで頭痛を引き起こします。夏風邪という言葉があるように、夏でも風邪をひくことは珍しくありません。冷たい風が直接肌に当たると、あっという間に体温が低下して体調不良を招いてしまうのです。 冬だからといって寒いとは限りません。冬であっても意外と暑い時々があります。屋内では暖房がガンガンに効いているのです。屋外から屋内に入った時は最初こそポカポカ暖かくて気持ちいいのですが、だんだん体が汗ばんできます。もともと暑がりの人であれば汗の量も一回り多くなるでしょう。汗の量が増えるにつれて頭がクラクラしてきます。冬であっても熱中症になるケースがあるのです。夏イコール暑い、冬イコール寒いという思い込みをなくすことです。夏だから薄着、冬だから厚着という紋切り型の思考には要注意。夏であっても場所によっては冬のように寒いことがあります。冬であっても場所によっては夏のように暑いことがあります。油断していると夏であっても風邪をひき、冬であっても熱中症になってしまいます。大切なことは体温調整ができる服装です。着たり脱いだりできるよう体温調整ができる服装を心がけましょう。マフラーやカーディガン、ジャケットやパーカーなど羽織れるアイテムを準備しておきましょう。少し手荷物は増えますが、体調管理には欠かせないアイテムです。持ち運びが手間であれば職場や学校に置いておくのもありです。一日に何回か服装を変えることになるので、考えようによってはおしゃれの幅が広がるとも言えます。夏でも冬でも体温調整ができる服装を心がける。遊び心を身につける30の方法。その16。勉強は人生の楽しみを増やすためにある。勉強ほど贅沢な遊びはない。勉強は何のためにあるのでしょうか。受験に合格するため。賢くなるため。常識を身につけるため。勉強と聞くと学校で強制的にやらされるものという印象もあるかもしれません。進学に必要なものという印象を持つ人もいるでしょう。どれももっともな理由ですが、もっと大事なことがあります。勉強は人生の楽しみを増やすためにあります。勉強はすればするほど人生の楽しみが増えます。今までわからなかったことが勉強することでわかるようになります。意味がわかると楽しく感じてくるようになります。面白い。と感じることが増え、なるほど、とうなずくことが増え、素晴らしい、と感動することが増えます。勉強をすればするほど人生の楽しみを増えていくのです。例えば歴史の勉強です。歴史の勉強をサボっていると歴史番組を見ても意味がわからず、頭の中にクエスチョンマークが点滅するでしょう。人物や時代背景の知識がないと退屈に感じて、そのうち眠くなってあくびが出るでしょう。歴史の勉強をすると感じ方が変わります。歴史番組が楽しく視聴できるようになります。お城を見た時ワクワクできるようになります。文化遺産や有名作品を見た時、これがあの有名な〇〇なのかと感動できるようになるでしょう。旅行で歴史の名所を訪問したとき、ここがあの現場なのか、と感動できるようになるでしょう。もちろん、歴史から生き方のヒントや教訓が得られ、実生活に生かされることも少なくありません。知識が身につき、意味を理解できるようになると、世の中は面白いことで溢れていることに気づきます。歴史の勉強をすると、当たり前に感じていたことにも感謝できるようになります。憲法や選挙権があるのありがたいことです。最初からそれがあるのではなく、多くの困難を乗り越えた上で獲得したものだとわかれば、感謝の念が湧いてくるでしょう。現在の社会が形成されるまでにどれだけ困難な道のりがあったのかわかると、感謝と喜びしかありません。それらに立ち向かった先人たちに対して畏敬の念も湧いてきます。これは歴史に限らず、国語、理科、算数、外国語などあらゆる勉強に言えることです。 人生の楽しみを増やしたいなら、勉強をすることです。勉強ほど贅沢な遊びはないのです。勉強を通して、人生の楽しみを増やしていく。遊び心を身につける30の方法。その17。星の名前が言える人は知的でかっこいい。すらすら星の名前を言える人がいます。あの星がベガで、あの星がデネブ。そしてあれがアルタイル。夏の大三角形だね。七夕で有名な星だね。あの白い星がシリウスで、あの星がプロキオン。そしてあの赤い星がベテルギウス。冬の大三角形だね。今日はよく見えるな。すらすら星の名前を言える人は不思議とかっこよく感じませんか。しかも普通にかっこいいだけでなく、知的なかっこよさを感じられるから不思議です。古代から星は人類を魅了してきました。星にはロマンを感じさせるものがあります。星の名前は美しくてかっこいい響きのものが多い。ベガ、リゲル、シリウス、ベテルギウス、オルックシス、アルデバラン。星の名前を言うシチュエーションは夜が多いため、ロマンチックな雰囲気も生まれやすい。星の名前をスラスラ言える人はロマン、響き、夜の相乗効果によって魔法がかかります。だから星の名前をスラスラ言える人は知的でかっこよく見えるのです。それはあなたにも言えることです。いつか誰かの前で星の名前をスラスラ口にしてドキッと驚かせようではありませんか。知的でかっこよくなるためという動機でいいのです。不純な動機に思うかもしれませんが、大いに結構。勉強のモチベーションにつながるなら、動機は何でもいい。星の名前を言えると知的でかっこいいとなると、勉強に意義が生まれます。星の名前を覚えたい気持ちが湧いてきて、勉強のモチベーションとなるのではないでしょうか。星の名前を覚えて、いつか誰かを驚かせようではありませんか。人前で言えると、あなたのイメージアップにつながるのは間違いありません。友人の前で星の名前を言えれば、よく知っているね。と、驚かれ、尊敬の眼差しを向けてもらえるでしょう。恋人と夜デートをするとき、夜空を指さしながら星を紹介すれば、ビシッと決まること間違いなし。会話のネタにもなって、ロマンチックな雰囲気作りにも役立ちます。自分にとっても星の勉強になるので、無駄にはなりません。星がたくさんあって、どこから覚えていけばわからないときは、夏の大三角形と冬の大三角形から始めると良いでしょう。続いて春の大三角形と秋の大三角形を覚えれば、無理なく星の知識を広げられ、どの季節でも星の名前が言えるようになります。余裕があれば星に加えて星座も覚えれば完璧です。例えば夏大三角形であれば、こと座のベガ、わし座のアルタイル、白鳥座のデネブです。どうしてそこまで知っているの？と驚かれ、ますます知的でかっこいい印象がアップします。勉強の動機は何でもいいのです。かっこよくなりたい、知性をアピールしたいという理由で星の名前を覚えるのもありです。いつか誰かの前で星の名前を言えるよう、今のうちに覚えておきましょう。夜の楽しみがますます増えるのです。星の名前を覚えて、いつか誰かの前で知的でかっこいいところを披露する。遊び心を身につける30の方法。その18。映画探しは現代の宝探し。どうすれば宝探しができるのでしょうか。映画を探せばいいのです。映画を探すことは、宝を探すことと同じです。映画には、人生を変える力があります。映画は、疑似体験をさせてくれるツールです。いろいろな世界にあなたを連れて行ってくれ、普段の日常では、なかなか味わえない物語を楽しませてくれます。 人生で体験できることは限られていますが、映画を利用することで新しい経験の幅がぐっと広がるのです。映画鑑賞を通してワクワクさせられたり、驚かされたり、考えさせられたりするでしょう。新しい価値観が得られたり、視野を広げてくれたりして、心の豊かさにつながります。感動で心がいっぱいになり、涙を流すこともあるでしょう。時には頭をハンマーでガツンと殴られるほどの衝撃を受けることもある。今までの価値観がガラッと変わり、その後の生き方に影響をすることも少なくありません。たった一本の映画で人生が変わることもあるのですから、軽視できません。映画鑑賞では大当たりを引くことがあります。作品によっては人生を変えることもあるのですから、まさに宝です。良い映画がないと言う人がいますが、誤解です。その人が知らないだけです。チェックの範囲が狭いため、まだ素晴らしい作品と出会っていないだけです。世の中に映画は200万本以上もあると言われています。今こうしているうちにも映画は少しずつ増え続けています。良い映画は世の中に山ほどあって数えきれません。こんなにも膨大な映画があるのですから、自分に合った映画も山ほどあります。最近の映画ばかりでなく、過去の映画作品にも目を向けてください。隠れた名作は数多く存在しています。レビューサイトの評価を頼りにするものもいいですが、過信には要注意です。実際に視聴して自分の目で確かめるのがベストです。映画は人によって感じ方が違います。世間の評価は悪くても自分の好みにぴったり合っていて面白く感じるものがあります。動画配信サービスで探すのもいいですが、たまにはレンタルショップにも足を運んでみてください。店内をブラブラ歩き回るだけでも、いろいろな映画作品が目に飛び込んできて刺激を受けるでしょう。店内を回っていると面白そうという作品とすぐ出会えるでしょう。運命の作品を見つけるためにぜひ映画探しを楽しんでください。素晴らしい映画は探すことが必要です。映画の方からやってくることはなく、こちらから探しに行く必要があります。いろいろな作品を視聴していくうちに、きっと運命の作品と出会えます。映画探しは現代の宝探しなのです。運命の作品を見つけるために映画を探す。遊び心を身につける30の方法。その19。美味しそうに食べる人を見かけたら自分も食べてみる。飲食店で美味しそうに食べる人を見かけることがありませんか？ニコニコしながら食べている人。美味しいね。ハマりそうだね。と感動の声を漏らす人。美味しそうに食べる人がいるとつい気になってしまいますね。意外と美味しいね、見た目より美味しいねという声が聞こえるとつい振り向いてしまいます。そんなに美味しいの？どんな味なのだろう？と思わずにはいられません。人の自然なリアクションには一見の価値があります。もし美味しそうに食べる人を見かけたら、あなたがやることはただ一つ。ぜひ自分も注文して食べてみましょう。お客さんのリアクションに嘘はありません。美味しそうに食べているならよほど美味しいのでしょう。当たりの可能性が高いということ。美味しそうに食べていることが証明です。美味しくておすすめですよと言われているのと同じです。だからこそ自分も一度トライです。レストランで美味しそうにビーフシチューを食べている人がいれば、自分も注文して食べてみましょう。ファストフード店で美味しそうにアップルパイを食べている人がいれば、自分も注文して食べてみましょう。まさしく美味しいチャレンジです。食後でお腹にから気がなければ、次回の来店の際に注文してください。そのお店にまた足を運ぶ理由になります。将来の楽しみが増えるのです。 美味しそうに食べている人を見かけたら、自分も注文して食べてみる。遊び心を身につける30の方法。その20。ベストスコアは、運。アベレージスコアこそ、実力。多くの人は、ベストスコアを目指そうとします。模試のベストスコア、ゴルフのベストスコア、ボーリングのベストスコア。試験でも、試合でも、ベストスコアを叩き出せば、ガッツポーズです。鼻を高くして周りに自慢できます。自己記録を塗り替えるスコアが出ると、自分の成長が感じられ、舞い上がってしまうことも多いのではないでしょうか。ここによくある誤解があります。一気に実力が上がったと思いがちですが、実は違います。ベストスコアは運の要素があります。たまたま調子が出たり、たまたま良い条件に恵まれたり、など運のおかげというケースが少なくありません。もちろん運も実力のうちですが、常に運が味方するとは限りません。運は再現性がないため、次回も同じ運を期待するのは厳しいでしょう。幸運の女神が微笑むのは限られた場面だけです。ベストスコアが出ると一気に実力が上がったように感じますが、運の要素があることを忘れてはなりません。ベストスコアを自分の実力だと勘違いすると、次回は平凡な成績に終わり、ひどく肩を落とすことになるでしょう。自分の実力を過大評価しないことです。ベストスコアを叩き出しても、舞い上がることなく、運が良かっただけ、と、冷静に捉えるのが賢明です。では、実力はどこに反映されるのか。アベレージスコアに反映されます。自分の実力を知りたいなら、平均値を見るのが確実です。平均値は、運の影響を受けにくいのが特徴です。運が良い時もあったり、悪い時もあったりしますが、回数が多くなるにつれて、プラスとマイナスが相殺されます。アベレージスコアは、運のような外れ値の影響が少ないため、その人の正しい実力が反映されるのです。きちんと実力を身につけたいなら、アベレージスコアのアップに力を入れてください。アベレージスコアを上げるためには、地道な努力しかありません。地道な努力を大切にしてください。コツコツ小さな努力を積み重ねていき、継続していきましょう。小さな努力の繰り返しは地味でパッとしませんが、これこそがアベレージスコアを上げる王道です。慣れたら少しレベルを上げ、また慣れたら少しレベルを上げます。小さなステップアップを続けることで、アベレージスコアが波を描きながら少しずつ向上します。小さな努力をコツコツ積み重ねていけば、いつか大きな成果につながります。アベレージスコアが常にハイスコアをキープできるようになれば、本物の実力が身についた証拠です。ベストスコアよりアベレージスコアを上げる。遊び心を身につける30の方法。その21。誰でも簡単にできる注射の痛みを軽くする方法とは。注射が痛くて嫌いという人がいます。注射が痛いのは誰でも同じですが、痛みを特別強く感じる人がいます。そんな人にはある共通点があります。注射に集中しているのです。頭の中で痛い、怖い、ミスをされたらどうしようとつぶやいています。じっと針先を見つめたり、注射針が腕に突き刺さる瞬間を凝視したり、血液が抜かれる様子を眺めていたりします。それでは注射が苦手になって当然です。わざわざ自分で痛みを強調させているようなもの。注射に集中しているので、ちょっとした痛みがひときわ強く鮮明に感じられます。結果として注射が苦手になるのです。注射を克服するポイントは、ここにあります。痛いのは仕方ない、注射の痛みは、看護師の腕にかかっている、と思われがちですが、その限りではありません。注射を打たれる人にも、痛みを軽くできる工夫があります。 それは別のことに意識を集中させる、です。例えば、駐車の際、窓から外の眺めに集中しましょう。青空、植物、建物などに集中すれば、不思議と痛みが軽く感じられ、駐車はあっという間に終わります。部屋に窓がなければ、室内にある時計をじっと眺めてみるのもおすすめです。時計の秒針や秒数を眺めながら仕事の準備、会議の段取り、今晩の献立など、次の予定について考えます。考え事で頭を満たせば、そちらに気を取られるため、痛みが半減します。状況が許すなら、本を読みながら、スマホを操作しながら、看護師さんとおしゃべりを楽しみながら、も悪くありません。とにかく、別のことに意識を向けていれば OK。別のことに意識を集中させていると、不思議と痛みが軽く感じられます。チクッとしても、一瞬のことで、あっという間に注射が終わります。もう終わったのですか、と驚くに違いありません。注射に集中するから痛みが強くなります。注射に集中しなければ痛みは消えるのです。注射の時は別のことに意識を集中させる。遊び心を身につける30の方法。その22。部屋の掃除を心の掃除を言い換えると明るいモチベーションが生まれる。部屋の掃除は億劫です。なかなか重い腰が上がりません。やらなければいけないと分かっていてもなかなか気が進まず面倒くさく感じてしまうところがあります。部屋が広いとなおさらです。もはやまとまった運動になり一つの重労働になります。なかなかやる気が出なくて困ることがあるのではないでしょうか。さて、そんな掃除のモチベーションを高める、ちょっとしたアイデアがあるのでご紹介します。部屋の掃除を、心の掃除、と言い換えてみてください。例えば、部屋の掃除をしよう、というフレーズを、心の掃除をしよう、に言い換えてみます。たった、これだけで掃除の印象が変わります。心の掃除、と言い換えてみると、ワクワクしてくるでしょう。部屋の掃除は雑用という感覚ですが、心の掃除であれば自分のためと思えるのでやるぞとなります。事実、部屋の掃除は心の掃除とイコールです。部屋がきれいになるにつれて心もきれいになります。部屋がきれいになれば見た目もすっきりして過ごしやすくなります。部屋がごちゃごちゃしているとストレスを感じますが、部屋がすっきりすると快適に過ごせます。掃除の良いところは、結果がリアルタイムでわかる点です。掃除をするにつれて部屋がどんどん綺麗になっていくので、快感を覚えます。一度やり始めるとスイッチが入って、止まらなくなるのです。疲れはあっても、気持ちのいい疲れです。一通り掃除が終われば、達成感があります。心がごちゃごちゃしたり、ざわついたりした時は掃除をしましょう。元気がない時も部屋の掃除はもってこいです。部屋の掃除、イコール、心の掃除、なので部屋を掃除することは、心のゴミを掃除することになります。掃除をするにつれて心も整理整頓され、すっきりします。ストレスも解消されていき、元気も出てきます。部屋の掃除が終えると、達成感も味わえるから最高です。心の掃除、と思えば、重い腰もスルッと上がります。掃除を始める時の掛け声は、そうだ、心の掃除をしよう。です。重い腰を上げるポジティブフレーズです。部屋の掃除を、心の掃除を言い換えると、明るいモチベーションが生まれるのです。部屋の掃除を、心の掃除と言い換えて、明るいモチベーションを出す。遊び心を身につける30の方法。その23。ふと、実家の天気をチェックしたあなたは、優しい。天気予報を見ている時のことです。 実家から離れて暮らしているあなたは、ふと実家の天気が気になり、チェックしました。実家はどんな天気なのだろう。最高気温はどのくらいかな。最低気温はどのくらいかな。天気だけでなく、最高気温や最低気温までチェックしています。本来なら、自分が住む地域のチェックで十分のはずです。にもかかわらず、遠く離れた実家の天気も合わせてチェックしました。実家の天気はどうだろうか、と。何気ないことで、よくあることだと思うかもしれませんが、実は違います。ふと、実家の天気が気になったあなたは、優しいのです。無意識に親を心配しています。知らず知らずのうちに親のことを考えています。ふと、実家の天気が気になって、チェックしたのが、その証拠です。台風が近づいている時だけではありません。普段からちょくちょく実家の天気を気にしています。実家は晴れか。きっと、青空が広がっているだろうな。実家は曇りか。親は、風邪をひいていないかな。元気でやっているかな。こちらの天気は晴れだけど、実家の天気は雨マークがついている。大丈夫かな？自然と実家の天気を気にしているのは親を思っているからであり、優しい心がある証拠です。自分の優しさに気づいてください。自分の優しさに気づくと、もっと自分に自信がつきます。実家の天気が気になったら電話をしてみましょう。台風や大雪の日だけではありません。晴れの日や曇りの日であってもいいのです。そちらの天気はどうですか？と電話してみるといいでしょう。天気は会話の定番ネタ。天気の話題をきっかけにすれば親に電話しやすくなります。天気予報で天気が分かっていても、あえて聞いてみるのがいいのです。天気の話題から始めれば自然と会話が広がります。遠く離れている親はあなたからの電話を待っているに違いありません。実家の天気が気になる自分の優しさに気づく。たまには天気の話題で実家に電話をしてみる。遊び心を身につける30の方法。その24。上手にあくびを噛み殺すこともビジネススキルの一つ。退屈を感じた時に出るもの。それはあくびです。退屈な話、退屈な会議、退屈な打ち合わせではあくびが出そうになって困ることがあるでしょう。十分な睡眠をとっていても退屈極まりない時はやはりあくびが出そうになるものです。あくびが出そうになるのは仕方ありません。あくびは生理現象の一つです。だからといって露骨にあくびをするのは NG です。上司やお客様の前で大きな口を開けてあくびをしようものなら退屈のメッセージとして映り悪印象になるのは間違いありません。たった一回のあくびでも評価が急落します。ではあくびが出そうになった時はどうすればいいのでしょうか。言わずもがな、噛み殺すのです。イメージとしては、口を閉じて行う腹式呼吸です。歯を噛み合わせたまま鼻だけで息を吸い、腹式呼吸のようにあくびをしましょう。少しでも歯を浮かせると、口を閉じていてもあくびっぽさが出てしまうので、歯を噛み合わせたままあくびを噛み殺してください。もう一つのポイントは、うなずきです。深くうなずきながらあくびを噛み殺せば自然な動きでバレません。相手から見れば普通の相槌に見え違和感がゼロになります。深くうなずくことで相手はきちんと話を聞いてくれていると安心するのでむしろ好印象に移るでしょう。口を閉じたままあくびをしたとき目に涙が浮かぶことがあります。涙が浮かんだら目を輝かせながら真剣に話を聞いているという演技をしてください。あるいは話を聞いて感動したという演技でも構いません。上手にあくびの涙を利用すれば好印象を与えられることがあります。 少し演技力が試されますが、ぜひできるようになっておきたい。あくびを利用して真剣に聞いているふりや感動のふりができればプラスに働きます。こういう話はビジネス書でもビジネスセミナーでも登場しません。バカバカしく思うかもしれませんが、社会人に必要なスキルとして身につけておく必要があります。仕事のできる上司や先輩はきちんとこのスキルを身につけています。耳にしないのは口に出して言わないだけです。社会で仕事をしていく上で、あくびを噛み殺すスキルは欠かせません。あくびが出そうになったらしっかり噛み殺しましょう。できれば上手に演技をして好印象に変えたい。上手にあくびを噛み殺すこともビジネススキルの一つです。あくびを噛み殺すスキルを身につけておく。口を閉じたままあくびをする。遊び心を身につける30の方法、その25。どうしても遊び心を持てないときは、真面目にバカをやるという発想でチャレンジすればいい。真面目すぎる人には遊び心が必要です。真面目一色では息が詰まってストレスがたまります。画一的な性格ゆえに、視覚紙面の考え方になりがちです。生き方がパターン化されてしまい、人生の楽しみが制限されることになります。真面目すぎる人は遊び心を持って、たまには羽目を外してみることも必要です。いつもと違うことをすると、新しい世界を知ることができます。面白い経験ができたり、新鮮な刺激が得られたりして視野が広がり、人としての幅も広がります。ところが、どうしても真面目になってしまうということもあるでしょう。性格は簡単に変わりません。遊び心が大切、たまには羽目を外した方がいいと頭で分かっていても、思うようにいかないことがあります。真面目であるゆえに、なかなか真面目から抜け出せない。簡単に性格を変えるのが難しいように、真面目な人が今すぐ遊び心を持とうとしても単純にいかないことがある。根っからの真面目人間であればなおさらです。言われて簡単にできるなら苦労はしないという人が多いのではないでしょうか。そんな時におすすめのアイデアがあります。真面目にバカをやるという発想でチャレンジすればいいのです。真面目という軸は変わりません。あくまでバカを真面目に取り組みます。性格を変えるではなく生かすという方向であれば、ハードルが下がって取り組みやすくなるでしょう。真面目な人であれば、バカなことも真面目にできるはずです。真面目な人は真面目にバカをやるという発想でチャレンジしていきましょう。バカな企画を真面目に考えてみる。変な歌を真面目に歌ってみる。おかしなイラストを真面目に描いてみる。奇想天外なファッションを真面目に楽しんでみる。摩訶不思議な物語の小説を真面目に書いてみる。バカなことをすると柔らかい頭が育ちます。発想力が鍛えられた結果、面白い企画が思い浮かんで仕事に生かされるかもしれません。バカなことをした経験が意外なところで役立つのはよくあることです。真面目な人は真面目にバカをやるという発想でどんどんチャレンジしていきましょう。自分の殻を破ることになり、新しい自分に出会えるのです。どうしても遊び心を持てないときは、真面目にバカをやるという発想でチャレンジする。遊び心を身につける30の方法、その26。雑音と思うから深い、にぎわいと思えば一興。飲食店で食事の際、店内がうるさくて困ることはありませんか。盛り上がるお客さんの声、子供たちがはしゃぐ声、学生たちやママさんたちの笑い声、いろいろな音が耳に飛び込んでくることがあるでしょう。カジュアルなカフェやファミリーレストランでありがちです。 お客さんがたくさんいればいるほどガヤガヤしてきて、周囲の音が気になってきます。さらに、BGM も加わると、音の種類が増える分、想像しく感じられる。ガヤガヤした雰囲気となります。誰かと一緒にいると、相手の声が聞こえにくくて困ることがあるものですね。いろいろな音が聞こえてきて、ちょっと騒がしく感じることがあるかもしれません。動物園のようだ、耳栓が欲しい、と思うこともあるかもしれません。耳障りに聞こえ、不快になることがあるのではないでしょうか。この不快感を減らす、ちょっとしたアイデアがあります。ポイントは、音の受け止め方、です。周りの音が大きくて気になったとき、雑音、と思うのではありません。にぎわい、として受け止めてください。たった、これだけで音の聞こえ方が変わります。音の大きさは同じであっても不快感がぐっと減ります。お祭りのにぎわいと同じと思えばいい。お祭りに足を運ぶと、たくさんの人がいてガヤガヤしていますが、うるさいとは思わないはずです。活気に包まれている場所には人のパワーが溢れている。お祭りは最初からにぎわいという受け止め方をしているので、不快には感じないのです。飲食店においても同じことが言えます。にぎわいと思えば音の感じ方が肯定的になります。子供がにぎわっているね。お客さん同士のにぎわっているね。明るい音楽が流れているね。活気に満ちた印象に変わって平気でいられます。不快感がなくなるどころか明るい気分になることも少なくありません。周りの活気からパワーをもらいましょう。にぎわいと思えば一興なのです。飲食店の店内がガヤガヤしているときは雑音ではなくにぎわいとして受け止める。遊び心を身につける30の方法。その27。着ぐるみを冷めた目で見ない。本物と思って見る。街角のショーやテーマパークのイベントで着ぐるみを見かけることがあるでしょう。着ぐるみはいつも子供たちに大人気です。ひときわ存在感があって自然と注目が集まりますね。ところが大人は違います。着ぐるみを見たとき中に人が入っていると思いながら見ていませんか。大人は中に人が入っていることを知っています。どんな人が入っているのかなと、こっそり、口の穴から顔を覗くことがあるでしょう。こなれた動きをしていると、プロの人かな、演劇部の出身なのかな、と思うこともあるかもしれません。これがつまらないのです。中に人が入っている、と思ってしまうと、しらけます。冷めた目で見ることになり、面白くありません。現実に引き戻され、夢がないのです。子供は着ぐるみを見るとはしゃぎます。本物だと思っているからです。ポケモンやミッキーマウスの着ぐるみを見かけたら本物だと思っています。だから本気で喜び、キラキラ目を輝かせます。着ぐるみを見かけた時、冷めた目で見るのではありません。今一度子供心を思い出し、本物と思いながら見てみてください。中に人が入っていることを忘れること。妄想でも思い込みでもいいのです。ゆるキャラの着ぐるみを見かけたら本物だと思いながら見ましょう。怪獣ショーがあるなら本物の怪獣だと思いながらじっと見つめてみてください。ポケモンやミッキーマウスの着ぐるみを見かけたら本物のポケモンだ、本物のミッキーマウスだと思いながら見ましょう。本物と思うと感じ方が変わります。着ぐるみの一挙手一投足が愛らしく感じられるでしょう。童心が蘇ってきてドキドキワクワクするのです。遊び心の一つとしてぜひ取り組んでみてください。子供心を持った大人になりましょう。着ぐるみを見かけたら本物と思いながら見る。遊び心を身につける30の方法。 その28。マニュアル人間と良いチームワークを発揮する方法。世の中にはマニュアル人間と呼ばれる人がいます。マニュアル人間という言葉はネガティブな意味で使われることが多く見受けられます。考えることを放棄した人、応用力がない人、頑固で変わらない人といったイメージがあるのではないでしょうか。世間ではマニュアル人間になるなという声がよく聞かれます。意識の高いあなたならマニュアル人間にならないよう日頃から自分の頭で考えることを心がけているに違いありません。ある時仕事でマニュアル人間と組むことがあるかもしれません。相手に柔軟に動いてほしい、もっと自分の頭で考えてほしいとお願いしてもなかなかうまくいきません。相手に変わってほしいと願うところですが、簡単にはいかず悩まされるはずです。相手を変えようとしても教育が必要です。時間と労力がかかってしまい、現実的ではありません。相手にあれこれ押し付けると不快にさせてしまい、人間関係にひびを入れかねません。マニュアル人間と良いチームワークを発揮するにはどうすればいいのでしょうか。悩ましい問題に思えますが、発想を変えてみると解決法は意外とシンプルです。丁寧なマニュアルを渡せばいいのです。相手を変えるより自分を変える。マニュアル人間はマニュアル通りに動くのが得意という長所があります。マニュアルを渡せばそこに書かれている通りきっちり正確に動いてくれるでしょう。これはこれで素晴らしい能力であり才能です。仕事の人間関係に限らず、あらゆる人間関係に言える話ですが、相手を変えるより自分を変える方が早い。マニュアル人間はマニュアル通りに動くのが得意という長所があるのですから、その武器を最大限に生かすのが得策です。相手の働き方に変更してほしい点があればマニュアルを修正して渡しましょう。マニュアルの出来が良ければ期待通りの仕事をしてくれるはずです。マニュアル人間の弱点はトラブル対応の弱さです。仕方ないように思える弱点ですが、これもマニュアルで解決が可能です。トラブルに対応したマニュアルを渡せばいいのです。トラブル別の対処法を書いたマニュアルを作成して渡します。すべてのトラブルを漏れなく列挙するのは難しいですが、よくあるトラブルに絞ればシンプルにまとめられるでしょう。マニュアルの作成者にとってもリスク対策を考えるきっかけになるので有益になるはずです。こうした点を心がければマニュアル人間と仲良く付き合えます。仕事でマニュアル人間と組むことがあれば、無理に相手を変えようとするのではありません。相手の個性をありのまま生かすようにするのがベストです。付き合いにくいのは付き合い方を知らないだけです。付き合い方を工夫すればマニュアル人間と良いチームワークを発揮できるようになります。マニュアル人間にはマニュアルを渡してマニュアル通りの仕事を期待する。遊び心を身につける30の方法。その29。ピサの斜塔は傾くことで有名になった。人もちょっと傾いている方が魅力的。ピサの斜塔は傾くことで有名になりました。もちろん最初は垂直の塔を建設する予定でしたが、建設中に地盤が緩んで陥没したため傾いてしまったのです。現在の斜度はおよそ4度でなかなか傾き具合です。ピサの斜塔は世界七不思議の一つであり、ガリレイが落体による重力実験を行った場所でも有名です。1173年に起工して、ピサの斜塔を1350年に完成。過去に4回の大地震を経験したにもかかわらず、600年以上も間、一度も倒れることなく、立ち続けています。ある時、塔を垂直に直そうという話が出ました。すると大反対の声が上がりました。垂直に直してしまうと面白くない、普通の塔になってしまうと。 結局、垂直に直す工事の話は取りやめになり、傾きを少し修正する工事だけになりました。現在でも傾いたままの状態が続いています。そんなピサの斜塔は今や世界遺産です。傾いているから個性的な塔として注目され、多くの人から愛されています。あなたの中にも傾きがあるかもしれません。傾きがあれば、ぜひ大切にしてください。直そうと思ってはいけません。直してしまうと、個性が消え普通になり、つまらなくなってしまいます。どこにでもいるような平凡な人になってしまいます。これほど残念なことはありません。傾きはあなたの大事なアイデンティティですから、どうか大切にしてください。人はちょっと傾いている方が魅力的なのです。自分の傾きを大切にする。遊び心を身につける30の方法。その30。あなたに足りないのは羽目を外す習慣。あなたはいつも真面目に頑張っています。サボってはいけない。人に迷惑をかけてはいけない。予定通り進めなければいけない。日頃から真面目な生き方を心がけていて、仕事も誠実な姿勢で取り組んでいます。真面目に頑張るのはいいのですが、真面目一色も考えものです。いつも真面目ばかりではストレスがたまる一方になります。このままではどこかで爆発しかねません。そんな真面目なあなたに足りないのは、羽目を外す習慣です。羽目を外してはいけないと思っていませんか？いいえ、それは誤解です。たまには羽目を外してもいいのです。ストレスを溜めている人には、羽目を外してはいけないという考え方が見受けられます。羽目を外すことに強い抵抗感があり、悪い行為だと思っています。もちろん、法に触れたり、人に迷惑をかけたりするのは NG ですが、羽目を外すこと自体は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。たまには、自分に、例外を作って、羽目を外してください。できる範囲で羽目を外すことならできるはずです。スイーツの食べ放題で、気が済むまで食べまくるのもよし。カラオケに行って、喉が枯れるまで歌いまくるのもよし。野外コンサートに出かけて、子供のようにはしゃぐのもよし。旅行に出かけて、体力の限界まで遊びまくるのもよし。ちょっと、お金はかかりますが、有意義な使い方です。ストレスをためすぎで体調を崩してからでは、多額の医療費がかかることになり、かえって損することになります。羽目を外すと、最高の解放感が味わえ、ストレスも、たっぷり、解消できます。たまには羽目を外しても OK です。むしろ、たまには羽目を外さなければいけません。たまには羽目を外して思い切り自分を解放させてあげてください。羽目を外して楽しんだ後は、また明日からの日常を頑張れるのです。たまには羽目を外して自分を解放させる。遊び心を身につける30の方法。まとめ。その1。生活に遊び心を取り入れる。その2。たまにはじゃんけんの勝負ルールを逆にしてみる。その3。いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみる。その4。エレバーターに乗り込むとき、誰かが、階、ボタンを押してくれていて間に合ったなら、きちんと一言お礼を伝える。その後、テレビを見るときは、ツッコミの練習をするだけでなく、褒め方の練習をする機会になるのです。その6。傘の出番がなくても、余裕を持った行動ができてよかった、と考える。その7。たまにはドレッシングなしでサラダを食べてみる。その8。調子が良い時は今がチャンスの気持ちで進められるだけ進めておく。その9。 朝起きて夢の記憶が残っていたら素晴らしい疑似体験ができたことに感謝する。その10。新しい飲食店でトイレに行くとき、勘を頼りにトイレの場所を当ててみる。その11。物の定位置を決めておく。その12。クーポンは恥ずかしがらず、堂々と使う。その13。茨の道だからといって諦めない。万全な装備を整えた上で進む。その14。傷ついても直せばいいという考え方を身につけ、傷つくことを受け入れる。その15。夏でも冬でも体温調整ができる服装を心がける。その16。勉強を通して人生の楽しみを増やしていく。その17。星の名前を覚えて、いつか誰かの前で知的でかっこいいところを披露する。その18。運命の作品を見つけるために映画を探す。その19。美味しそうに食べている人を見かけたら自分も注文して食べてみる。その20。ベストスコアよりアベレージスコアを上げる。その21。注射の時は別のことに意識を集中させる。その22。部屋の掃除を心の掃除と言い換えて明るいモチベーションを出す。その23。実家の天気が気になる自分の優しさに気づく。たまには天気の話題で実家に電話をしてみる。その24。あくびを噛み殺すスキルを身につけておく。口を閉じたままあくびをする。その25。どうしても遊び心を持てないときは真面目にバカをやるという発想でチャレンジする。その26。飲食店の店内がガヤガヤしているときは雑音ではなくにぎわいとして受け止める。その27。着ぐるみを見かけたら本物と思いながら見る。その28。マニュアル人間にはマニュアルを渡してマニュアル通りの仕事を期待する。その29。自分の傾きを大切にする。その30。たまには羽目を外して自分を解放させる。